では、今日は実は悲しい日です。
Today is a sad day.
今日はジェレミーの最後の日曜日です。
Jeremy's last Sunday.
皆さんあーんと言ってください。
あ
ーはい、まあそうですね。でも本当に素晴らしい楽しい時でした。
It was a wonderful time that we spent together.
最後にジェレミーとに挨拶をお願いしたいと思います。
I'd like Jeremy to share something and I'm going to ask Tommy to translate.
私の名前はジェレミーです。
I have seven people in my family.
私は7人家族がいます。
And my parents were both Christian.
親は2人ともクリスチャンで。
So I have always grown up in the church.
教会でもういつも生活生まれ育っています。
But because I've been a Christian my whole life, I've always believed in God.
ずっと親がクリスチャンだったので、まあ、神様のことを信じてたんですけど、
and because I was a Christian, I always believed in Jesus.
クリスチャンで、イエス様のことを信じていました。
But I think there is a certain level of very good things about being a Christian. Like a Christian, being in a Christian family carries a lot of blessing.
クリスチャンホームの家族にすごく祝福があると思うんですけど、
For example, I would never, like, usually I wouldn't lie, I wouldn't smoke or do, like,
例えば、まあ、タバコを吸ったりとか、あと嘘を、まあ、普段はしないですね。
But there also is a certain danger in that you don't do anything bad enough that you don't fully realize what Jesus did for you.
でも、一つこのクリスチャンホームの問題っていうのがあって、それ何かというと、もうなんか自分が罪人だって悪いことしたんだって分かるまで、分かるほどの悪いことはしてないってことなんですよね。
So, because of that, I never fully was committed to doing what God asked me to do.
だから神様が僕に言われたことをなんかもう絶対やるぞっていうそういうコミットメントっていう気持ちはなかったんです。
So God was always sort of my friend, but never really my Lord.
で、なんか神様は昔から僕の友達だったけど、僕の主ではなかったんです。
So until I was about 17 or 16,
16か17歳ぐらいの時まで、
I always kind of followed God like along in, as a Like, I always had God and Jesus as my friend.
神様が僕の友達として、
like as a friend.
友達としてはいて。
But I never fully understood what he did for me.
でも、イエス・キリストが僕の人生でしてくれたことが何だったのかっていうことはあまりよく分かっていませんでした。
Because I thought I was good enough that I could still be righteous.
なぜかというと僕はなんかそんな大して悪いことしてないし結構、まあ、義正義あるから、うん、と思ってました。
But because of these things I was very hard on myself whenever I did something wrong、
まあ、だからこそ自分が悪いことしたらすっごい自分に厳しかったんですよね。
I also had a certain expectation that other people should treat me well because I treated them well.
であと僕がみんなに対していいことしてきてるからみんなも僕に対していいことしなきゃいけないっていうそういう相手に対する期待もすごく高かったです。
So because of that I have walked through a lot of stress, anxiety, depression.
でそれがあったゆえに僕はとても不安になったり鬱っぽくなってしまった時がありました。
Because when other people or myself don't live up to my expectations, I was very upset.
みんながまた僕が自分が持ってたその期待値に到達しないとすごくストレスに感じてたんです。
And because I never fully realized what God did for me, I continued to be bad, like be under what God had.I was always a little bit worse than what God expected me, or like I felt like God expected me to be.
なんか神様のその恵みを体験できてなかったから、神様が本来僕に、行ってほしい領域まで全然行けていなかった、そんな状態でした。
So that's why it took me a very long time to finally understand what Jesus did for me.
それですごい時間かかってしまって、あのイエス様のそのしてくれたことが何か知るのに時間かかってしまいました。
So I say all that to say I'm very imperfect.
それを言った上で、僕は本当に不完全な人間であることを皆さんにお伝えします。
I had a lot of pride and
すごく自分の中に高慢さとかプライドを持っていた人で、
and I've definitely sinned a lot.
そして、まあ、間違いなくたくさん罪を犯してきました。
But I was always too proud to fully admit it.
でも高慢すぎて、あのやってたことが悪いってことを認めることはなかったんです。
So, in all that, I want to say 8 years ago, I used to live in Turkey as a missionary.
8年前、トルコに宣教師として家族と住んでたんですけど。
So, during that time, God taught our family a lot about the fact that how spoiled we are in America.
そこで神様が僕に教えてくれたのが、僕は今までアメリカでどれだけ甘やかされた生活を送ってたことを知りました。
Because relative to Turkey, America is very rich.
トルコに比べてアメリカはとてもその経済的に豊かな国だからです。
And the biggest unfair point is that in America, anywhere you live, there will be 5 churches and there will be a Christian.
アメリカではどこ行ったとしても、その地域には5つの教会はあるし、必ずクリスチャンは周りに誰かいます。
But in Turkey, if someone wanted to learn about God, they couldn't even find someone.
でもトルコでは神様のことを知りたかったとしても、それを教えてくれる人には出会うことはないからです。
So God put it on my heart in Turkey that I could either live comfortably in America or I could go to another country and be that one Christian that maybe some people would be able to talk to.
神様にすごいチャレンジを受けたのが、そのアメリカで快適に過ごすことか、もしくは本当に誰もクリスチャンがいない場所に一人僕が行って、そこでその誰か神様を求めている人のための一人になれるか、なるかどうかというチャレンジを受けました。
So I was a mess in high school.
僕は、まあ、高校ではすごくぐちゃぐちゃな人生だったんですけど、
In the last two years, God has really trained me and healed me.
神様はこの2年間の間、僕を訓練し、そして癒してくれました。
Because something, especially over coronavirus, that I was learning.
コロナ禍の間、
is that millions and like millions of people were dying.
たくさんの人が亡くなられていることを知りました。
And most of them probably are not going to heaven.
でその多くの人たちが神様知らないから地獄行ってしまうっていう、そういう。
So in America, I could sit in my like nice house and like you know fairly rich.
で、僕はアメリカにいたらまあまあいい家にいてちょっとリッチな生活を送れるんだけど。
But in, even in Turkey, in the last month, like. 54,000 people perish.
トルコでも54,000人の方が亡くなられました先月あたり。
So I felt encouraged to pick up that call again to be a missionary.
そこで僕はもう一度宣教師としてのメッシを受け取って、進んでいきたいという思いがあります。
And that's why I'm here.
だから僕は今ここにいます。
So, in December, God put it on my heart to start looking into coming to Japan again.
去年の12月に日本に来るようにすごく導かれて。
And because the border opened again.
なぜかというと、この12月あたりにまたこの国境が開いたんですね、日本の。
So because of that, it was possible for me to actually come.
それで僕は来ることができました。
And there were a lot of different ways God led me through this process.
神様が僕をこのプロセスの中で 導いてくれたのにいろんな要因があるんですけど、
and I don't fully have time to go through each one of them because there are so many。
あのすごいたくさんあるので一つ一つ説明することはできませんが、
but even through how God connected me to this church、
神様がこの教会に導いてくれたその出来事も、
how He provided ways for me to work and for other people to give to me。
また本当にあの働く方法を見つけてくれたりとか。出会わせてくれた一人一人とか、
so、through each one of those little miracles, God has led me here.
それが奇跡となって、僕をここに導いてくれました。
I also, so in my life, I don't tend to hear God very directly.
僕の人生では直接神様から声聞くっていうことがそんなないんですけど、
I've never heard God speak to me.
神様が僕のこうやって耳にこうやって話しかけるっていう体験はないんですけど、
It's always been ways that he's encouraged me through feelings or through other people.
他の人を通してもしくは自分のこの感じている感情を通して受け取るそういうことが僕の神様の声を聞く方法でした。
Yeah, so I say that because even seeing your guys' church.
これ言っているは本当にあの皆さんの教会を見ている中で思うのが、
you guys are incredible.
皆さんはすごく本当に素晴らしい人たちです。
I see so many of you that are very strong Christians.
本当に皆さんの中の多くが本当に強い信仰を持っている方が、
and I also know that you all probably listen to the Holy Spirit.
で皆さんの中でも聖霊様の声を、聞いてる方もいると思います。
But again, it's a lot of those little ways that God speaks to us.
でも僕が受け取っているのが本当に神様が話すことって本当にちっちゃいことを通して語ってくださるんだって。
Like that can lead to very big things.
でそのちっちゃいことが大きいことにつながってったりする。
So many, maybe many of you guys have a little idea for a ministry.
皆さんの中でなんかこういう働きしたいとかそういう、思いが与えられているかもしれません。
Or maybe even a desire to go into a certain job or to make a certain piece of artwork.
こういう仕事してみたいなとかこういうアートを作ってみたいなっていうそういうちょっとした願いとか気持ちがあるかもしれません。
So don't ignore that.
それを無視しないで。
Because if I ignored that little prompting.To start looking into coming here.
それを無視しないでほしい理由は、もし僕がその小さいことに、小さいことを無視していたとしたら、
I wouldn't have been able to experience all the things that God had for me here.
神様がここで僕のために用意してくださったすべての良いものを受け取れなかったからです。
Another interesting thing I've learned from this trip.
もう一つこの旅行で僕が学んだ面白いこと
は、is how God.Uses every single little piece of our life.
神様は僕たちのすべての小さい今まで起こった出来事も
for his purposes.
用いて神様の計画のためまた栄光のために用いてくださいってことでした。
So、for example,
例えば
I wouldn't be here if I didn't live in Turkey.
もしトルコに住んでいなかったら僕は日本にはいないからです。
I wouldn't be here unless God, like, unless I got itStarted liking Pokemon.
ポケモンが好きじゃなかったらいないっていう部分もあります。
Because that was what led me to start researching more about Japan.
ポケモンがあったから僕は日本のことをたくさん調べるようになりました。
I wouldn't be here if I wasn't Korean.
僕が韓国人じゃなければ日本には来てないと思います。
Because the reason I started studying Japanese was because I wasn't allowed to learn Korean in school.
学校で韓国語を学ぶことが禁止されてってかダメだったからかなかったのかななかったから日本語を学ぶしかなかったから、ね、
That's a different story.
それはちょっと別の話なのでまた
So there is so much to this trip that I've seen、there's so much that I've experienced and even things that I think God has been able to hopefully bless you guys with
今回の旅行で僕はたくさんいろんな体験しましたし本当に神様が僕の人生としてもし皆さんの祝福に少しでも慣れてたら嬉しいなと思います。
But I really feel like this trip for me at least
僕にとってこの旅行は、
oh, sorry, so I don't have time to like say all the way.
Yeah, we can have time.
Okay. There are so many little things that God used to train me.
本当に神様はこのちっちゃいこと、いろんなことを用いて僕を訓練してきたんですけど。
Even coming here.
普通に来るのも。
At the airport.
空港とかでも。
God tested me to make sure that I was still trusting Him.
神様、僕が神様を信頼し続けてるかどうかのテストをしてきたんですよね。
Because I had 20 minutes or like 30 to 20 minutes to get onto my next flight in LA.
乗り継ぎになんと20分しかなかったんですよね。普通3時間なんだけど。
And in America, LAX is a very bad airport.
で、あの LA ってもうとってもダメな空港です。
So, even in ways like that, I have never been stressed here because I know from that experience that God's going to take care of it.
なんか今回の旅行全然僕ストレスなくて、その理由もあの時に本当に神様がもうそれでさえも守ってくれたなら全ての旅行を守られるだろうっていう信仰を与えてくれたからです。
Another thing is like I was not expecting certain visits and events to be so impactful. Yeah, I was not expecting.
僕は。
I was not expecting specifically the Holy Spirit camp and my visit to Yumiko-san's house.
すごい僕がその由美子さんの家にお邪魔してもらったことや。精霊キャンプに参加することがこれだけインパクトがあったってことは僕は行く前は知らなかったんですよね。
But God uses even our very little things.
でも神様は小さいことも用いてくださる方なんであるってことを知りました。
Very big things.
小さいことを用いて大きいことをしてくださる方。
Even God uses that illustration often where he talks about the mustard seed and eat that creature.
なんかからし種の例えでこんなに小さいけど、木になった時にはすごく大きくなる、そういう例え聖書の例え話も関連していると思います。
So I guess going off of that, I would encourage all of you guys.
皆さんにこれ励ましたい言葉は、
To consider every moment you live an opportunity to minister to someone for God.
本当に全ての小さい、出会いとか時とか、機会を本当に誰かを、祝福するために用いてほしいなと思います。
Because most of us probably won't be a preacher.
この多くはもしかしたら説教者、プリーチャーにはならないと思うんですけど、
Most of us probably won't have the chance to speak before a big crowd.
また多くの人の前で話す機会のない人たち、またそれに見されてない人たちはほとんどだと思います。
But the most important thing
でも一番大切なことは
is that you are living the way that God planned for you.
一番大事なことは神様があなたに与えている計画を生きるということです。
And that you are representing Him well in everywhere you go.
そして神様どこに行ったとしても神様のことを代表して、大使館として行くっていうことです。
Because I could go stand in front of Sapporo Station and preach.
僕は札幌駅行ってメッセージすることはできるけど。
But most people probably wouldn't listen to that.
でも、多くの人は聞いてくれないと思います。
What will actually make them want to become Christians?
クリスチャンになりたいって思うようになるのには。
Is seeing someone who treats them well.
本当に自分のことを優しくしてくれる。
Like does things with excellence.
そして本当に一生懸命仕事をやっているのを見るときとか。
Who's peaceful and joyful.
で心の中が平安があって喜びで溢れているってこと。
Those are the kinds of things that lead people to God.
その内側から外側に出るそのものが、人を神様に導く要因だと思います。
That's why it's so important for us to always be thinking.
だから僕たちがいつも考えていなきゃいけないことは何かというと、
about how we are living.
僕たちがどういうふうに生きているのかということです。
Because I don't feel like I had that many times where I was trying to share the gospel to any of you guys or parts of the Bible.
今回の旅行であのその聖書についてみんなに話そうとしたいということは多分今回あの 見なかったと思うんですけど、
But God can use those things to teach people.
でもそうじゃないそういう普通の会話の中でも神様は私たちを用いてくださると思いました。
I hope.
と思います。
So I have some Bible because we need to back stuff with the Bible.
ちょっと聖書箇所を読みたいと思います。あの何でもね聖書箇所で、ね、あの、
okay. so、
参照しなきゃいけないので
2 Corinthians 5:20
第2コリントの5章の20節
So it says we owe Okay, so it says in the EnglishWe therefore are therefore Christ's ambassadors, as though God was making his appeal through us.
ユダヤ2コリントの5章20節、こういうわけで神が私たちを通して進めておられるのですから、私たちはキリストに代わる施設なのです。私たちは神、キリストに代わって願います。神と和解させていただきなさい。
So another translation in the English says that we are his personal representatives.
他の聖書の訳では私たちは神様の、パーソナル個人的な代表者なんか表しているもの代表者というふうに訳されている聖書もあります。
Like when Donald Trump or Joe Biden comes here
例えばトランプとかバイデンが例えばここに来たとしたら
They need to be very careful because they represent the entire country.
彼はすごい気をつけなきゃいけないんですよね。なぜかというと国を代表してやってきてるからです。
So if we represent God,
もし私たちが神を代表しているとしたら
who is all, like, good to everyone, who is always loving, always forgiving.
もう愛である方いつも本当に許しでくださる方を代表しているとしたら
Then we need to be very careful about the way we live.
生き方を気をつけなきゃいけないと思いました。
But the fun part
でもすごい面白いところがあって
is that that's pretty much the only thing you need to do to evangelize.
でも、ああ、そう、伝道するにおいてほとんどそれだけでいいっていうことです。
I have more Bible. I have more Bible.
ああ、もうちょっと聖書箇所を準備してます。
So in Matthew 10:8. So in this passage, Jesus is giving instructions to the disciples on how they are to do ministry.
ここでイエス・キリストが自分の弟子たちにどうやってミニストリー、働きしたらいいのかについて説明している箇所です。
So, there are lots of parts to this message, a lot of supernatural things that he says to do.
ここではすごく超自然的なことを行うように言っている部分もあるんですけど。
But the part that I want to highlight is this part where it says, freely you have received, freely give.
でも僕がとてもあの強調したいというか読みたい部分がこの8節の最後の方ただで受けたのですからただで与えなさいという部分です。
In other words, in other passages of the Bible, they talk about how we are stewards of everything.
他の箇所では聖書箇所では私たちはその全てのものを任されて管理しているもの
Because if God is our Lord,
神様が私たちの主であるとしたら
And if we are God's servants,
私たちは神様の、しもべであるとしたら
We don't own anything of God's property. We are managers.
神様が与えてくれたこの体とか能力とかすべて神様のものであってそれを管理する管理者として任されていると私は思います。
So that's why when it says freely you have receded
だからただで受けたのだから
We have received so much from God.
って書いてあるんですけど神様から私たちはたくさんいろんなものを受け取ってます
And whatever you have received,
で皆さんが今まで受け取ってきたものはすべて
That's what we were supposed to use in our ministry.
私たちはそれをミニストリーで与えるべきものがそれなんです
So if you're a kind person,
でもし皆さんが優しい人だとしたら
Witness to other people by being kind. do ministry by being kind.
そのあなたのその優しさとか柔和の心を用いて他の人に仕えていくことができます。
If your gift is serving,
また仕えることが、賜物であるとしたら、
do ministry by serving other people.
本当に他の人に仕えていく奉仕をしていくことができます。
If your gift is planning,
また計画を立てるっていうのが自分の賜物であるなら、
you can bless other people by planning hangouts or events.
イベントをプランしたりすることができます。
So the important part is that we all have something.
で、この大事な部分はみんな何か持っているってことです。
And it's up to us to use it then.
で、それを使うかどうかはあなた次第です。
Because it says freely give.
なぜかというと、ただで与えなさいって書いてるからです。
So we are to give ourselves and our talents and gifts generously.
だから本当に、寛大に私たちの持っている賜物とか良いものを与えていくことが任されています。
So there's a lot I want to encourage you guys as much as possible.
もう本当に僕のできる限り皆さんを励ましたいなっていうのが僕の気持ちです。
Because you really all are very incredible.
なぜかというとみんなもうとても素晴らしくも素晴らしい人たちだからです。
So that's why I don't want to give you things to do.
皆さんにこれやったらいいっていうそういう宿題みたいな感じはやりたくなくて。
I want to encourage you to always be kind of just who you are and be using what you have.
ただもう皆さんが本当に自分らしくあなたらしくいてほしいしそして持ってるものを与えていく人になってくれたらいいなって僕は思います。
Okay, I have two more verses. We're gonna go through them really quick.
あと2個だけ御言葉読みたいので急ぎたいと思います。
So very quick.
すごく急ぎます。
Micah 6:8
ミカ書6章の8節。
Okay. So in this passage, this is pretty much everything you need to do as a Christian.
クリスチャンとしてやんなきゃいけないのは、まあ、基本的にこれだけなんですよね。
So he has shown you, he being God,
神様が
O mortal, what is good?
人よ、何が良いことなのか。
What does the Lord require of you?
神はあなたに何を求めておられるのか。
To act justly?
ただ公正を行い。
To love mercy?
誠実を愛し。
And to walk humbly with your God.
へりくだってあなたの神と共に歩むことではないか。
So in other words, it's pretty much saying, be nice.
まあこれ簡単に言うと、まあナイスでいなさいと。
Be just.
もう正義、正しいことをしなさいと。
And to walk in a way understanding that you are reliant on God.
そして神様が必要なんだっていう、僕には必要なんだっていうのを知った上で、日常を歩んでいくっていうことだけなんです。それだけです。
So the last one is Esther.
最後はエステル記の
Esther 14.
エステル記の4章の14節を読んでいきたいと思います。
Slightly a bad verse.
ちょっと悪い箇所かも。
So in this passage, it's when Mordecai was asking Esther to plead with the king to let the Jews live.
Mordecai が Esther を通して、Esther にもうそのイスラエルの民が殺されそうになったから、殺されないようにって頼んでた。
So in this passage, I don't want to read the whole passage, but I want to read, okay, we're going to read the whole passage. For if you remain silent at this time, relief and deliverance for the Jews will arise from another place.
14節、もしあなたがこのような時に沈黙を守るなら、別のところから助けと救いがユダヤ人のために起こるだろう。
It also says you and your father's family will perish, but we don't like, we're not going to dwell on that part.
しかしあなたもあなたの父の家も滅びるだろう。まあ、そこはちょっと悪いかしらね。
And who knows?But that you have come to your royal position for such a time as this. There's two important parts about this passage. There's the first part where it's about us having an opportunity. And the second part is that we are here for such a time as this.
そして二つ目がこのような時代このような時にいるっていう。
So to be quite frank,
ぶっちゃけの話言うと、
this time we live in kind of sucks.
この時代はとてもひどい。若い子でひどい。
Like we might be on the brink of war.
もしかしたら戦争起こるかもしれない大変な時代だし。
There's global warming and famine.
なんかもういろいろ飢饉が起きてたり災害があったり。
Our governments are crumbling.
で政府もなんか変な感じになってるし。
Everyone is angry and hurting.
なんかみんな怒ってたり傷ついたりしています。
But one of the key parts of this passage is that maybe we are here for a time like this.
でもここで注目したいのがこの時代にいるのは目的があるからかもしれないっていう。
The way I see it,
僕が見るには
If people are angry and upset,
人々が怒ったりとか
してたら That's the perfect opportunity.
すごくいい機会なんですよね。
Because even if I'm not that happy,
だって僕はそんなにハッピーではなかったとしても
I'm happier than they are.
彼らよりはハッピーではあるからです。
So then it's really easy to minister to people.
その方がミニストリーしやすいですよね。
So I want to encourage you.
なんか皆さんに励ましたいのが。
Because you were born in this era for a purpose.
皆さんがこの時代に生まれたには理由があるんです。
And you have something that no one else in history has had.
そして皆さんにはこの歴史では誰も持ってなかった何かを持っています。
Because God created us each unique.
だって神様が私たちを一人一人ユニークに作られているから。そして私たちの賜物や能力はそれぞれ違うから。そしてこの今の時は簡単な時代ではないけど。私たちは本当に多くの人が神様のもとに来ているのを見てきています。なぜかというとこの世界ではいろんな辛いところを通ってきてるからです。
And they are longing for something greater.
そしてみんな何かさらに自分より大きいものを求めているから。
So that's why I'm encouraging you.
皆さんに励ましたいのは、
to continue your ministry.
皆さんのやっている今の働きを続けること。
To continue to give.
そして与え続けること。
To continue to love and be just.
そして愛し続けてここで書いてある誠実を愛すること。
Because the last thing about this passage is how Mordecai is saying that Esther has an opportunity.
なぜかこの最後の箇所ではエステルはこの機会があるんですよね。イスラエルの民の命を救う機会。
So he tells her she can be silent.
モルデカイが彼女に言ったのが、黙っていることもできる。
But
だけど、
relief and deliverance will come from another.
他のところから救いが起こる。
So in other words, everything we get to do,
私たちが、まあ、言い換えると私たちが、できることは、
every time we get an opportunity to share the gospel,
私たちがその福音を伝える機会があるとき、
it's an invitation.
いつも神様からの招待と思ってください。
It's not a command.
やりなさいっていう命令ではありません。
Because God loves his children.
だって神様は自分の子供たち、私たちを愛しているからね。
And even if I don't share the gospel with a person, someone else will.
僕が、福音伝えなくても他の人が伝えるかもしれない。
Because God's not just going to let them die because one of us failed.
私たちが失敗したからといって、それでも完全に終わりだっていうわけではないと僕は思ってます。
So again, I don't want to be trying to like scare us into sharing the gospel.
福音を伝えるのに、その、恐れを持ってほしくないんですけど。
But I want you to view it as an invitation.
なんか神様があなたを招待しているよっていう風に見てくれたら嬉しいなと思います。
Because every opportunity is an opportunity to share the gospel.
すべての機会は神様をシェアできる機会だからです。
But we can choose not to do it.
でも私たちはいつでも選択できます。やるかやらないかっていう。
So as we think about the ways that we live.
私たちの生き方を考えると、
as we see people on maybe like in the streets that we get to talk to,
道端にいる人たちのことを思ったりすると、
we can use these opportunities, but it's still an invitation. It's not a command.
命令ではなく、本当に皆さんを招待されているってことを覚えてください。
So our attitude shouldn't be we need to get a lot of people saved.
多くの人を救いに導かなきゃっていう焦る思いではなく、
Our goal should be that it's an invitation for us to share what we've been given.
私たちに与えられた分だけを他の人にただで与えていくっていうことが私たちに任されてます。
And even for those people, it's an invitation.
彼らにとっても、招待されているってことですね。
So I've been super blessed to have been able to participate in God's plan.
神様の計画に、加えたことは僕にとってすごく祝福です。
And the incredible part is that no matter how broken we are,
すごくこの話の中でいいとこは、僕がどんなに、ボロボロだったとしても、
God always invites us to be partners with him in his ministry.
神様は、一緒に働いてくださるということです。
So continue to live well.
皆さんの言うことを続けてほしいなと思います。
Continue to study the word and do good.
そして御言葉を学び続けてください。
And continue to just love people.
そしてただ人を愛してください。
Because it's as simple as that one passage in Micah.
御箇所に書いてある言葉のように、本当にクリスチャンの生き方ってそれほどシンプルだからです。
So, yeah.
はい。ありがとうございます。
Let's pray for Jeremy.
Thank
you, Lord. Thank
you, Lord, for sending Jeremy
to Japan. He's
been through a lot of experiences as a child of the Christian family and missionaries.Thank you, Lord, that you gave him a lot during this time in Japan. We were also very blessed. Give his life to your hands. Please guide him and use him for your purpose. Help him in every way.
Bless
him and in Jesus' name. Amen.